この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ルカの福音書1章26節から38節です。ルカの福音書1章26節から38節です。それでは、御言葉に聞きましょう。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ。あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると、御使いは彼女から去っていった。説教題は、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれです。対抗説の第三手術を迎えました。私たちの対抗説の意味というのは、今から2000年前にこう遡っていく、かつてのことを祝うということだけではありません。私たちが対抗説に心を止め、対抗説を喜ぶのは、かつてこの地上に救い主が来られたように、今も救い主は私たちのもとに近づいておられる。そしてやがてまた再び来られる。非常に私たちの覚える対抗説というのはリアリティのあるものです。主は実際に今日も今、先週、今週、先々週、先週、今週とこう火が灯されたように、確かに主は私たちのもとに近づいてきてくださっている。私たちはそれを信じています。このような対抗説の時、私たちは使徒信条の第二項目である主イエス・キリストを告白する言葉に今日も聞きます。先日ですね、ある方とこうお話をする中で使徒信条についての話題が出ました。そこで、使徒信条の全体像っていうのは一体どのようなものなんですかっていう、そういう話題が出ました。今私たちは本当に細かく細かくこう こう使徒信条の言葉に聞いてますけど、これ使徒信条一言で言い表すなら一体何なんですか、何を言おうとしてるんですかという問いでした。使徒信条を、まあ、短く言い表すなら、それはどのようにして神が人を救われたのか、こういうことだと思います。もっと短く言うなら、一言で言うなら、使徒信条は救いの御業を語っている。人はどうして救われるのかの神の御業を語っている。人はどうして罪から救われるのか。使徒信条は父なる神、子なる神、聖霊なる神、三つの項目があるということはすでにお話ししましたけれども、これバラバラのことを言ってるんではなくて、救いという一つの主題の中でこの父なる神が語られ、救いということの中で御子が語られ、救いということの中で聖霊なる神が語られている。バラバラのことを話しているんではありません。使徒信条は救いに、救いの御業、神の御業ということについて告白しているものです。救いを主題とするこの使徒信条の中で、特にその中心を担っているのがこの第二項目のイエス・キリスト、私たちが今聞いている部分です。今日は主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、こう続いていく最初の部分です。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。今日のところから私たちの主イエス・キリストが動き始めている、そんな言葉に聞きます。私たちはこれまで神の一人子である、我らの主であるという主イエス・キリストのことを聞いてきたけれども、今日からはその主は聖霊によって宿られる、その主は処女マリアより生まれる方なんだと、動き出される。救いの御業は何かこうチチンプイプイポイと散ってパンと出るような、そういうものではない。救いの御業というのは神が実際に動き出されるんです。神が実際に動き出されて働きをして成して、そして救いの御業が動いていって、救いの御業がなっていく。そういう意味では、この聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれというのは、救いの御業がまさに動き始めた言葉、そして救いの御業がまさに私たちに向かい動き始めている言葉です。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。この言葉は先ほどお読みしましたルカの福音書1章26節から38節の出来事から生まれた言葉です。一人の女性が出てきます。女性というよりも女の子という方がふさわしいかもしれません。まだあどけなさが残っている、その小学生と中学生の女の子、まあ、随分違いますよね。本当にこう中学生の女の子っていうのはまだ小学生のような、でも大人になろうとするような、そういうあどけなさが残っている。ここに出てくる乙女マリアというのもおそらくその年齢だったのではないかと言われます。当時のユダヤは12歳でもう成人、大人として扱われる。ある意味そこから結婚という選択肢が出てくる。マリアも12歳かそれよりも上ぐらい、もし15歳ぐらいだったかもしれない。もう大人として扱われ、そしてもうそこで言い名付けを得て、もうすぐ結婚しようとしている乙女マリア、その彼女のもとに天の御使いが現れた。おめでとう恵まれた方、聖霊があなたの上に臨み、あなたは男の子を産む、その子は神の子だと、そのように告げられる。マリアは当然戸惑い恐れながら、それでも私は主のはしためです、 あなたのお言葉通り好みになりますようにと、今日の箇所では御使いに答えています。受胎告知と言われる大変有名な箇所です。この一章の26節から38節は、皆様の中にもこの箇所が好きだという方がいらっしゃるかもしれません。アドベント、クリスマスの時になるとこの箇所を読み返すんだ、味わい直しておられる方もいるかもしれません。非常にこう美しい、一言では語り尽くせない、そういう豊かな箇所です。けれども使徒信条はこの箇所を引きながら、たった一言で簡潔に、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれた、ここが急所だ、ここが肝だとして使徒信条に一言言い表している。私たちの救い主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれた、ここから救いの御業があなたに向かって動き始めた。実にルカの福音書がこの箇所で伝えたいこと、そして使徒信条が告白していることは、私たちの救い主であるイエス・キリストは聖霊によって生まれた神の子であり、また乙女マリアから生まれた誠の人である、このことを私たちに伝えているんです。聖書を開くと、主イエスが誠の神であると同時に誠の人であるということをはっきりとこう教えている箇所を多く見ることができます。聖書を開くと、主イエスは誠に人なんだよっていう、そういうこう戦っている言葉を伺う、知ることができます。ヨハネという人が記したヨハネの手紙があることを皆さんもご存知のことと思います。ヨハネの手紙にこんな一節があります。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうかよく吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。人となって来られたイエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。ヨハネという人はここではっきりと明言している。イエス・キリストが人ではないというようなことを言う人は神の預言者ではない。神からの霊は、神の預言者は主イエスについて何と言うか、それは主イエスは誠の神であり、また誠の人でもあるんだと。皆さん、私たちは主イエスをもちろん神であると信じておられると思います。そして主イエスが誠の人でもあったということを、私たちはご一緒にもう一度新たな思いで信じたいと思います。まあ、ただ今日は、現代はその昔の事情、主イエスが人であるっていうことがみんな信じられない。主イエスというのは神だ、神だ、神だ。人ではない、人ではない、人ではないという、そういう時代でした。しかし現代は全く逆ですよね。主イエスは人ではあるということに対して皆大きくうなずきます。しかし主イエスが神であるというと、皆そのうなずきが止まる。現代はそのような時代です。主イエスが神であると言われたときに、本当かと疑問を持つ時代です。しかしルカの福音書をはじめとする聖書が、そして私たちが告白する使徒信条が、ずっと語られてきた、告白してきたことは、神か人かの片方ではなくて、丸ごと信じよう。私たちの救い主は まことの神であり、まことの人である、丸ごとこれを信じよう。これが救いに至る正しい教え、正しい信仰だと。聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれる。ここから私たちの救いが、神の救いの御業が動き始めている。この方こそ私たちの救い主なのだと。皆さんぜひこだわっていただきたいと思います。嫌なこだわりは捨てた方がいいんだけれども、こういうこだわりは持っていただきたい。それは私たちの真の救い主は誠の神にして誠の人なのだということにこだわり続けていただきたい。これを捨てないでいただきたい。主イエスは神だけれども人ではない、捨てないでいただきたい。主イエスは人だけれども神ではない、捨てないでいただきたい。両方なのです。歴史の教会が主イエスをそのように告白し続けたのは、こうでなければ救いはなり得ないからだ。ここが崩れたら救いの御業はどんどんなし崩しに壊されていくからだ。もし主イエスが罪なき神でなければ、私たちの罪を負うことは決してできないだろう。そうですよね。罪ある者は罪を負うことはできない。罪ない神だからこそ罪を負うことができる。また主イエスが人でなければ、罪人である私たち人の身代わりになることはできないだろう。これもそうです。主イエスが神であられるだけであるなら、人の身代わりになることはできない。身代わりになるためには、主イエスもまた誠の人とならなければならない。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたとのこの告白は、主イエスが誠の神であり、誠の人である。そして誠の救い主としてお生まれになった。救いの御業がここから誠に動き始めたんだ。私たちはこの方によって救われるんだ。この方が私たちに動き出して向かってきてくださっていると、そのように告白するわけです。アドベント、今私たちのもとに向かって来られる主イエスは、誠の神であり誠の人です。誠の救い主として私たちのもとに今近づき向かってきてくださっています。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。この告白はまた神の救いの御業がただ神の恵みであるということをも教えています。神は全くご自由にただ恵みとしてこの救いの御業を働かせ、私たちに注いでおられるということを教えられています。今日お開きになった聖書の言葉に聞くと、神の恵みがガリラヤのナザレという町に、その町に住む一人の処女の上に臨んだと御言葉が記しています。救いの御業は黄金で輝く王宮に注がれたのではない。救いの御業はにぎわい活気あふれる町に注がれたのではない。救いの御業はガリラヤのナザレという町に向けられた。皆さん、ガリラヤのナザレと聞いて思い起こすことがあるでしょうか。私はこのガリラヤのナザレと聞くときに、はっとこう、私の、なんて言うんでしょうか、私に思いついたというか、私にこう、パッと思い浮かんだ言葉が、ナザレから何か良いものが出るだろうかっていう、こういう言葉です。 この言葉というのは、主イエスと出会った弟子がですね、あ、この人は本物だ、偽物じゃない、本物の救い主だと信じて、自分の友人に声をかけるわけです。まあ、伝道するわけです。おいおい、そこのお前、誠の救い主がおられるぞ、一緒に見に行こうよ、誘う。そうすると、その方はな、ナザレのイエスなんだよ、って、ナザレって言った。そうすると、その友人は、そのナザレっていう言葉を聞いて、え？ナザレから何の良いものが出るだろうか、ってそう答えるわけです。当時、ガリラヤのナザレというのは、まあ、ちょっとおかしなことを言う人が出る町とか、自分のことを私はキリストだとかっていう、こう偽キリストが出てくる、そういう地方、町であったと言われます。ですから、ナザレのイエスって聞いた、ナザレっていう聞いたとかに、あんな町から、本当の救い主が出るはずないだろ。ガリラヤのナザレってのはそういう町です。しかし、神の恵みっていうのは本当に自由です。神の恵みっていうのは狭くない。本当に豊かに広くて、そのガリラヤのナザレに、偽キリストを輩出するナザレに、神の恵みを告げる御使いガブリエルを使わした。もし人が恵みを注ごうというときに、このガリラヤのナザレは決して選ばれないでしょう。けれども神はそうではない。全く自由にその恵みを注がれる。神の恵みはガリラヤのナザレ、そしてナザレに住む諸女マリアに注がれた。皆さん、このマリアという人はどのような人であったと想像しますか？私たちは想像力が非常にたくましいもので、きっとマリアはこうだったんじゃないかな。見目麗しく、信仰に厚く、まさにこうイエス・キリストの母になるにたるふさわしい、この人しかいない、そんなふうなイメージを持つかもしれない。けれども落ち着いてルカの福音書を読んでみると、このマリアについて何と書いてありますか？彼女は優秀な家系で、彼女の貧困はとても清廉潔白で、貧困法制で、そんなふうに書いてない。ただ一言、諸女マリアとしか書いてない。マリアについての伝説を見聞きすることはできます。私も調べてみたらいくつか出てきました。マリアのお母さんは不妊の女性で、そのためお父さんはよく断食して、お母さんは熱心に祈って、不妊の中でも奇跡的に生まれた、それがマリアだと。6ヶ月経ったら7歩歩き出した。3歳で神殿に捧げられた。12歳でくじ引きによってヨセフと婚約した。マリアという人はダビデの部族出身だったとか、そういう伝説が残ってるわけです。いわゆるもうこう、なんて言うんでしょうか、信仰のエリートみたいな、生まれも不妊の女性から生まれた伝説の人のような。しかし、まあ、ある意味そういう伝説は、彼女が神の恵みを受けるのにふさわしい人物だと思わせるような伝説かもしれない。しかしルカ福音書はそういう描き方をしてない。ただ一言、諸女マリアに一方的に神の恵みが注がれたんだ。これだから選ばれたとは書いてない。そんなの描く必要がない。神の恵みはあなたにはいいけどあなたには悪い、この基準があるからねって、そういう選び分けしない。神の恵みは注がれるところに注がれるのです。全く自由なんです。御使いは彼女に告げる、おめでとう、恵まれた方。マリア、あなたは神から恵みを受けた。聖霊があなたの上に臨まれた。意図高き方の力があなたを覆った。諸女マリアはただただ受けるばかりです。あなたは恵まれた。 聖霊が望まれた、意図高き方の力に覆われた、ただただ受けるばかりです。神の恵みというのはそういうものです。使徒信条の説教が始まるということに際して、私はいくつかいろんな本を揃えたんですね。そんな大きい本はちょっと難しいので、小さいものから少し手頃なものを何冊か、使徒信条っていうのは何を教えてるのかっていう、最初にいくつかの本を揃えました。ただ途中からまた気になる本がいくつか出版されて、でも全部買うわけにはいかないので、その中でこれだけは少し買い揃えておこうということで、カール・バルトという人の教義学要項っていう、こう神学入門書を手にしました。入門って言うんですけど、えらい難しくてですね、もう私なんとかこう食らいつきながら読んでるんですけども、この本の背景を少しご紹介すると、1946年の第二次世界大戦後、敗戦後のドイツの大学で、まだ戦争の爪痕が残る教室、学校の中で、このバルトという人が行った講義の記録、授業の記録がこの教義学要項です。このバルトという人が学生たちを見て、ようやく少しだけ笑うことを始めたような学生だって言ったらしいです。ようやくみんな少し笑い始めた。そういう学生に向かってバルトは語り始めます。目の前には生きることに難儀している、生きることに望みを失っているような学生たちが大勢いる中で、バルトは何を語るか。バルトは彼らを立ち上がらせる恵みの言葉を語る。神の言葉です。皆さん、神の言葉、神学、そういう言葉を聞くときに、頭のことでつまらないとそう思うかもしれないけれども、実はそうじゃない。神学というもの、神の言葉というもの、それは私たちの心を揺り動かし、神の恵みによって立ち上がらせるものだ。ですからバルトはその教室の中で一生懸命に恵みの言葉を語る。難しいので私も全部を分かっているつもりではないんですけれども、でもこの一節に非常に心を打たれるということは何回か経験させてもらってます。バルトが講義の中で、父なる神が創造主であることっていう、我は天地の作り主を信ずという、そういう一つの使徒信条の項目の中でこんなふうにこう語るんですね。神がこの世界を、また私たちを創造された、そのこと自体が恵みなのだというふうに語る。神はご自身ですでに満ち足りて、神はご自身で何も不足のない方だ。豊かに豊かに満ちておられる、充足されている方だ。それにもかかわらず、ご自分以外の存在をあえて創造する、作り出すということは一体どうしてなのか。私たちも豊かに持っていれば、何かこうそれ以外に何かをこう不要なことをする必要はないというのは分かります。神も豊かに持っておられる、豊かに満ちておられる。それにもかかわらず、自分以外の存在を作られたのはなぜか。そう問いながら、バルトという人はルターの言葉、宗教改革者の言葉を紹介する。それは 神が私たちを創造されたのは、私の功績やそれら価値あるものなど全てを抜きにして、ただ純粋に父として慈しみと憐れみから出たことである。神がこの世界をどうして創造されたのか、それはただ神の慈しみと憐れみ、恵みでしかないよと、こう語るわけです。そしてこの神の恵みというのは、気まぐれにあそこにそこにひょいひょいひょいではなくて、コンパスがありますよね。コンパスがはっきりと北を指さすように、神の恵みはしっかりと創造されたこの天地に、創造された私たちにしっかりと向けられている。神の救いの恵みは私たちの方にぐわっとはっきりと、曲がり道しながらじゃない、まっすぐに向けられている。神の恵みというのは、この歴史の始め、天地の創造からすでに注がれている。私たちに向けられている、注がれ続けている。救いの御業はこの神の恵みのクライマックスとして私たちの上に注がれたのです。これは恵みです。神からのプレゼントです。この恵みはただ感謝して受け取るほかありません。マリアの姿を私たちは覚えたいと思います。処女マリア、何も持たぬ普通の女の子、神の恵みを受けて、彼女はただただ、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、まっさらに受け取るだけ。神の恵みというのはこのように受け取るものです。救いの恵みもそうです。ただただ神を信じ、ただただ神の恵みを信じ、ただただ救いの恵みを信じ、私たちは感謝して受け取るだけです。あれします、これします、そんなことない。恵みというのは空手で受け取るものなのです。対抗説、私たちは救い主である主イエスを今待ち望んでいます。私たちには神の恵みが注がれ、救いの恵みが注がれている。私たちはこの恵みを素直な心で受け取りたいと思います。救いに関わる一切、神の恵みによって賄われている。余計な人の力や疑いを差し挟むことなく、神様ありがとう、そのように素直な心で神の恵みを、救いを受け取りたいと思います。素直な心で救い主である主イエスを待ち望みたいと思います。イエス様待ってるわ、待ってます。その私たちのところにイエス様は来てくださるのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの恵みの御言葉をいただきました。どうぞ今日語られたこの恵みの言葉をも素直な心で受け取らせ、信じて歩ませてください。私たちに素直に恵みを受け取る、そのようなすぐな心をお与えください。あなたの恵みを、救いの恵みを 感謝して歩ませてください。新しい一週間、太閤節のこの時、私たちに望まれる、私たちを覆ってくださる神の恵みを望み喜びとして歩むことができるように。神の恵みは全く自由で、私たちに注がれている、注がれ続ける。聖霊なる神様が、どうぞこの出来事を今週も思い起こさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。